暗いニュースばっかりが続くこの頃ですね。ですから、集まると自然に暗い話になりがちなんでありますが、今日の使徒書、使徒言行録の8章26節以下のところで、フィリポが天使にここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言われ、そこは寂しい道であるというふうに、書かれています。この寂しい道であるというふうに訳されている言葉は、前の口語訳では別のニュアンスなんですが、荒れ果てているという、その言葉の方がもっと合うようですね。私は専門家じゃありませんから分かりませんけども、聖書学者、仲介者は、ここはむしろ荒れ果てたっていうふうに言った方がいいだろう。つまり、荒れ果てたところに行けっていうところは、あの地域、エルサレムからガザに行くっていうのは、岩山、ガガたる岩山が多くてですね、あんまり平地がないところ。ですから、もちろん地中海岸に近づくと平地になるわけですけれども、あんまり人通りもないそういうところに、フィリポは伝道に使わされるわけですが、彼はそのまま主の霊に導かれてすぐ出かけていったというふうに書いています。折からエチオピアの女王カンダケの交換で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であったとあるわけですが、このエチオピアっていうのは現在のエチオピアとは違って、もう少し北、現在でいうとスーダンのところになるようですけれども、女王カンダケ、ここでカンダケっていうふうにカタカナで書いてありますから、名前のように、受け取られるんですが、エジプトの王様のことをファラオと言いですね、それからローマ皇帝のことをカイザルっていうふうに言うように、このエチオピアでは女王のことをカンダケというふうに言ったんです。ですがこれは普通名詞なんですね。で、その交換で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官、これはそういう意味では大変信頼が厚い。ですから女王の全財産の管理を委ねられているというのですから、随分信頼されている。で、宦官と訳してあるわけですが、これは無理にこう訳さなくてもいいそうです。しかし、ルカ、この著者のルカが言いたいという、この強調したいということから言えば宦官の方がふさわしいかもしれませんし、当時の宮廷では大事な王様 に仕えて大事な仕事をするという人には宦官が多かったんですね、助成されている人で。しかしこの宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった、当然異邦人であるわけです。で、当時のユダヤ教の習慣では、あるいは律法にはそう書いてあるわけですが、つまり宦官というのは欠陥人間というふうに見られるわけですね。そして傷のないものを捧げるように、人間も傷のないものが礼拝をすべきだという、現代から考えると大変差別的なしきたりがあったわけです。ですからこのエチオピアの女王神だけの交換というのは、まず異邦人であるという意味で差別されていますが、その上に宦官であるということで、もう一つ差別されている。だから普通の人と同じように礼拝はできなかったはずなんですが、はるばるエチオピアからエルサレムまでこの礼拝に出かけていた。この礼拝にっていう言葉は巡礼というふうにも訳されるんですね。ですから私はここでフィリポと、そして名前が出てないのですが、エチオピアの高官との不思議な出会い が起こるんですが、この二人の不思議な出会いというのは、その背後に礼拝が基盤になっている。フィリップはもちろん主の弟子ですから、礼拝が中心になって、そして一生懸命伝道に励めていたと思うんですが、このエチオピア人のカンガンも礼拝をとても大事にして、だからわざわざエルサレムまで行く。そして馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していたというふうに書いてあります。この馬車っていうのは、その当時ではもう最高級の乗り物ですね。この現代的に言えば外車の大型リムジンみたいなものです。ちょっと簡単に誰もは乗れないっていう、そういう乗り物ですね。そしてしかも預言者イザヤの書を朗読していた。今日では聖書を持つのは当たり前なんですが、当時は印刷技術がありませんから、みんな聖書を持つということはできなかったんですね。ですから大変高価なものです。手書きの用紙に書いた、それイザヤ書っていうのは一巻ですね。ですからそれを持ってるっていうだけでも、これはまず豊かであるっていうことと、さらにそれをどうしても読みたいっていう信仰心が熱い、あるいは求道心がとても熱い人だったということが裏付けられるわけですね。そしてそういう差別的な扱いを受ける礼拝であるにもかかわらず、エルサレムまで行って礼拝をして、そして帰ってくる途中、どうだったんでしょうか、まだ馬車の中で聖書を読み続けていた、朗読していたって言うんですね。当時は読むという時には朗読をするという習慣が多くなったようですね。でこれが自分で直接朗読したり、あるいはこういう交換ですから、従者あるいは奴隷にですね、代わって読ませるっていうこともあったようですが、いずれにしてもその聖書を朗読していた。今日でもそういう日本語でも朗読をするといいというのが流行ってますね。そして朗読、自分で声を出して読むということによって、名作なんかの味わいがさらに深まる。ですから黙読するよりは、聖書もそうだと思うんですが、声を出して読むというのは大変頭に入る上でもいいようだと思うんですが、しかしその聖書を朗読していたそのカンガンの馬車とこうフィリップが行き合う。そして主の霊が追っかけていって、あの馬車と一緒に行けっていうふうに言われた。ですから馬車を追っかけるんですから、当然フィリップも馬に乗っていたということが想像されるわけですね。そうでないと追いつけないと思いますから。そして読んでいる歌詞は大変有名なイザヤ書の53章、この主のしもべの歌ですね。苦難を受ける、その歌詞をちょうど読んでいたっていうわけです。それで、カンガンが多分かねて抱いていた疑問だったと思うんですが、このほふり場に惹かれる羊のように黙って惹かれていって、そして、癒しめられて、その裁きも行われなかったと。これイザヤ書の53章の7節8節の意訳のようです。この通りぴったりではないんですが、そして、つまりある意味で虚しく殺されていく、黙って殺されていった。だからこれは自分のことを言ってるんでしょうか、このことを言ってる預言者自身のことを指してるんでしょうか、あるいは誰か他の人のことでしょうかという質問をして、それで、フィリップは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。ちょうどこの表現っていうのはルカの24章のいわゆるエマオの途上で復活のイエスが道を歩いている二人の弟子たちに出会って聖書を解き 明かされたっていうのと似ています。これは同じルカがありますから、このとても聖書が大事なんだっていうね、そして聖書に記されて、そしてそれはイエス・キリストに集約されるっていうことを、まあ、ルカは強調するわけですが、そのうちにイエスについて福音を告げ知らせたというふうに書かれています。つまりこの神の一人子が十字架につけられたことによって、神は全ての人を受け入れていてくださるということを明らかにされたんですよっていうこと、そしてそれはあなたも例外ではありませんっていう、そのことを知らされたときに、カンガンはいろんな疑問がいっぺんに晴れたんでしょうね。そしてユダヤ教の習慣では、つまり無資格者、欠陥人間っていうふうに見られていたのが、そういうことを一切抜きにして神はそのままで受け入れていてくださるっていうことに気がついたときに、カンガンは躊躇せずに、ここに水があります、ちょうどオアシスを通りかかったんでしょうね、多分ガザに近いところのにあるオアシスだと思うんですが、そしてそこに水を車を止めさせて、フィリポとカンガンは二人とも水の中に入っていきって書いてありますから、いわゆる浸礼式、全身を水につけるバプテスマを授けたというふうに書かれています。で、カンガンはもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。なおこれからもこのカンガンの新しい希望に満ちた歩みが始まったよっていうことを指し示す表現であるわけですね。で、私たちにとってもここで大変示唆のあることは、この二人がこの不思議な出会いをする一番の背景には、礼拝が生活のリズムを作っていた。だから礼拝を中心に自分の歩みが整えられている、これが第一。そしてそれがたとえ人間的にはつまらなく見えていても、あるいはなんでこんなことをしなきゃならないのかっていうふうに思えることであっても、そこから主の霊が思いがけない出会いを起こしてくださる、必ず意味があるっていうことを示してくださるっていうことを知ることができると思うのです。そしてここでもう一つ、フィリポはカンガンにバプテスマを授けたら、すっともはやその後すぐ姿を隠すっていう、これもちょっとエマオの途上の復活のイエスがに出会った後で、そして弟子たちがハッと気づいたら姿を消したっていう、その表現と似ていますね。つまりこの表現っていうのは、やっぱり信じる人の主体性っていうのがとても大事にされてる。誰のおかげで信じたんだぞっていうのではなくて、主の霊がそれをさせて、そしてあらゆる人が主の霊に導かれて用いられて働きかけてる。だけどそれは私に対して主の霊がそれをなさしてくださってるっていう、そのことを強調しているのではないかというふうに思うのですね。ハレサク神父の詩の中にですね、毎日が巡礼っていう詩があります。こういう詩なんですが、旅に出よう、巡礼の旅に、己の小ささを知り、過ちを許し合うために聖堂に行き、旅の仲間と祭壇を囲もう。自らの弱さに打ちひしがれ、新しい一歩を踏み出す勇気を持てなくても、命のパンを食べて感謝の祭儀を捧げよう。見よ、御使いたちの舞い降りる至聖所、光の差し込む大聖堂でずっとひざまずいていたいけれど、本当は私自身が 神の宿る生ける聖堂。私の人生こそ犠牲と愛を捧げる永遠の祭壇。毎日が巡礼。ここが聖地。つまり、教会が聖なる場所っていうふうに受け止めがちですけども、それだけではなくて、そこから出発したときに、毎日が巡礼、つまり、主と出会い、主を礼拝する旅になる。そして、自分のいるところが聖地なんだと。そして自分は主の宮とされている。だから、自分で勝手にですね、こんなダメだっていうふうに思うんじゃなくて、そのことを受け止め直すときに、また何でもないようなことの中から大きな恵みを告げ知らされるのだというふうに思うのです。祈りましょう。聖なる神様、この日も私たちをお招きくださってありがとうございました。暗いニュースばっかりが続くこの時代の中で、ともすれば自暴自棄になったり投げやりになりがちですけれども、この時にこそあなたは私たちを特に顧み、またお持ちくださいます。どうぞ今週も私たちのそれぞれの歩みの中で大切な出会いをしっかりと受け止めて、そしてあなたの御業を互いに褒めたたえることができますように、御助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。